ようこそ FBS ヨハネの福音書へ。今週はヨハネの7章の後半を見ていきます。ヨハネの7章のイントロでは第2テモテ2章の15節を読んできています。あなたは務めにふさわしいと認められる人として、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす恥じることない働き人として自分を神に捧げるように最善を尽くしなさい。今日皆さんにチャレンジしたいのは、忠実に信仰を持って聖書を学んでいきましょう。私たちのとってもシンプルな読んで書いて分かち合って聞くということをやり続けてください。ぜひできる限り毎日御言葉を分かち合ってください。立法的にではなく、習慣として分かち合いをするような人になっていきましょう。これが聖書で出てくるコイノニア、または交わりという意味です。私たちが御言葉を分かち合うことが交わりの中心になっていきます。私の経験から言うと、本当に私たちが2、3人のグループで御言葉を分かち合うとき、神様が力強く働いてくれます。箴言の2章の6節で、主が知恵を与え、御口から知識と英知が出るからだ。主が知恵と理解力を与える根本的な方法が、私たちがお互いと御言葉を分かち合うことを通してです。一緒に祈っていきましょう。天の父なる神様、私たちに知恵と理解を与えてください。私たちはあなたを礼拝し、あなたに敬意を今日捧げたいです。私たちがあなたの御言葉の前に来て、心からあなたを第一として求めていきたいです。私たちはあなたが今日私たちを導き、私たちに語って、あなたの御霊を通して、働いてくれることを信じます。私たちの分かち合いを通して、キリストの栄光があらわにすることを祈ります。今日はヨハネの福音書の7章の後半の全部を見ていきます。3つのセクションに分けて見ていきます。本当にこの3つはつながりがいっぱいあるので、一遍に見ていきたいと思います。でも、7章の37節から39節だけは違う、オーディオで特別に取り上げていきたいと思います。まずは7章の25節から36節を見ていきましょう。イエスが父から送られ、父の身元に戻るというところです。25節と26節。さて、エルサレムのある人たちはこう言い始めた。この人は彼らが殺そうとしている人ではないか。見なさい、この人は公然と語っているのに、彼らはこの人に何も言わない。もしかしたら議員たちはこの人はキリストであると本当に認めたのではないか。27節、しかし私たちはこの人がどこから来たのか知っている。キリストが来られるときはどこから来るのか誰も、知らないはずだ。イエスが7章の2節でエルサレムに仮置けの祭りのために来た時は6ヶ月後、十字架にもう一度来ると知っていた。ここから先イエスはもう十字架の影の中で歩んでいるということを覚えておいてください。イエスを殺そうとしている人たちがいた。面白いことに26節で人々がこのリーダーたち、議員たちはイエスがメシアでキリストだって知ってるんではないでしょうかとお互いに話し合っていました。イエスはまだ公で教え、でも彼らがイエスを止めようとしないから。27節でわかるのが、人が持っていたイエスに関しての過ち、誤った考えが見られます。まず彼らはイエスがどこから来たかわからないというふうに言っ ています。また、27節では、しかし、キリストが来られるときには、どこから来るのか誰も知らないはずだと。彼らの見解というのは、聖書的でもなく、ただ、群衆で広まっていった噂話のようなものです。みんな、メシアが、イエスがナザレの出身だということを知っていた。ユダヤ教のリーダー議員たちも知っていたのが、メシアというのはベツレヘムで生まれになるということを知っていた。マタイの2章の1節から6節で、ミカ書の5章の2節を引用して、東方からやってきた博士たちが、イエスが、メシアがどこで生まれるのかを知っていた。その答えというのは、マタイの2章の5節で、律法学者たちがイエス王に言った、ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれています。ユダの地ベツレヘムよ、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。あなたから治める者が出て、私の民イスラエルを牧するからである。続けて7章の28節を読んでいきましょう。イエスは宮で教えていたとき、大きな声で言われた。あなた方は私を知っており、私がどこから来たかも知っています。しかし、私は自分で来たのではありません。私を使わされた方は真実です。その方をあなた方は知りません。ここでなぜイエスが父から送られ父の身元に帰るということを強調しているのでしょうか。この質問は黙想の質問ともなっています。28節でイエス様があなた方は知ってるはずだよ、私がどこから来たのか。イエスは自分がどこから来たのかに注目せずに、誰が自分を送ったのかにフォーカスを置いています。私は自分から来たのではなく、自分を送ってくれた方によって来ていて、その方は真実ですというふうに言います。イエスが彼らにベツレヘムで生まれたよということを証明しようとしてもいないし、でも神の神聖なる起源をここで教えています。イエスが彼らに説明したこと、彼ら知らないこと、彼らが知らなかった道を知るように話している。イエス様は彼らに勇敢に、彼だけが父を知っている。またその父に送られていることをここで言っています。ここでもイエスはまた自分の神聖を強調しています。神だよと言っています。イエスはただこの世の中にみんな他の人間と同じように生まれた人ではないです。でも地上に父なる神により送られてきた。イエスは他の被造物、創造物の前からいた方であり、生まれる前から存在した方です。30節、そこで人々はイエスを捕らえようとしたが、誰もイエスに手をかける者はいなかった。イエスの時がまだ来ていなかったからである。31節、群衆のうちにはイエスを信じる人が多くいて、キリストが来られるとき、この方がなさったよりも多くの印を行うだろうと言い合った。多くの人がイエスを攻撃している中で、イエスを責めている中で、ある人はイエスについて理解がなく、何が起こっているのかはわからないけど、イエスを拒否した。でも多くの人も信じた。神様が常に人の心で働いていて、この世が狂ってしまっている時にも神は働き続けています。この群衆の人たちはイエスが行った印を見て、メシアが来たらこれよりもすごいことをやってくれるんでしょうというふうに質問をしています。 32節、パリサイ人たちは群衆がイエスについてこのようなことを小声で話し合っているのを耳にした。それで祭司長たちとパリサイ人たちはイエスを捕らえようとして下役たちを使わした。イエスが宮で教えていることに人がどう思っているか、人がイエスを信じていることを聞いて、ユダヤ教のリーダーたちはイエスを逮捕するために下役を送りました。彼らは群衆の間でのイエスの人気度を恐れていました。彼らの権威が揺るがされるものだったからです。33節でそこでイエスは言われた。もう少しの間、私はあなた方と共にいて、それから私を使わされた方のもとに行きます。あなた方は私を探しますが、見つかることはありません。私がいるところに来ることはできません。イエスは自分の命が狙われてて殺そうとしている人たちがいることを知っていた。パリサイ人たちにイエスは、もう少したら私は父のもと自分を送ってくださった方のもとに戻るというふうに言っています。イエスは人々にこれを言っているの理由としては、彼らがイエスを探すため、探さなくても大丈夫だよと分かるため、探しても見つからないよ。父なる神と一緒にいるからだ、ということを強調しています。35節と36節、するとユダヤ人たちは互いに言った、私たちには見つからないとは、あの人はどこに行くつもりなのか。まさかギリシャ人の中に離散している人々のところに行ってギリシャ人を教えるつもりであるまい。イエスの時代、ユダヤ教のコミュニティというのは世界中の町々で広がっていました。使徒の福音、使徒の働きで見るようにパウロは常にユダヤ教の街道から福音を伝え始めていました。ユダヤ人にまず伝えて始めていました。彼らがイエスの話を聞いて、イエスが私いなくなりますと言ったとき、あ、もしかしたらイスラエルを出るというふうに頭の中で思っていました。でもイエスは天なる父のもとに帰るということを言っています。だからあなた方はついてくることができません。次のセクションなんですけど、タイトルはイエスが生ける水を誰でも求めるものに与えることを約束する。ヨハネの7章の37節から39節、さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり大きな声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。イエスはご自分を信じる者が受けることになる御霊についてこう言われたのである。イエスはまだ栄光を受けていなかったので、聖霊はまだ下っていなかったのである。ここで言う生ける水の川というのは何でしょう。また私たちはどのようにしてその水を、生ける水を飲むことができますか。この話の流れというのはヨハネの7章の最後まで続くものです。ここでは本当にちょっとだけ、話したいんですけど、37節から39節に関しては次のオーディオで説明していきたいと思います。これは本当にイエス様のすごい誘いであって、誰でも乾いている人、イエスのもとに来て飲みなさいという約束です。このカリオケの祭りの最後の日に、8日目にイエスが言った、誰でも乾いている者は私のところに来て飲みなさいという言葉、と同じように祭司が神殿の一番前に立ち、黄金の器を取り、その水を岩の上にこぼし、 そこから水が流れる。打たれた水を象徴するものです。それは、使徒17章の6節で、さあ私はそこ、ホレブの岩の上であなたの前に立つ。あなたはその岩を打て、岩から水が出て民はそれを飲む。モーセはイスラエルの長老たちの目の前でその通りに行った。この祭りの初日にはゼカリア書の14章の8節、その日にはエルサレムから命の水が流れ出るという言葉を読んで始めていました。これがイエスの誘いの裏にあるストーリーです。人々は喉が渇いていました。この約束というのは全部イエスによって成就され、イエスはみんなの渇いている人、私のところに来て飲みなさいと誘ってくれます。水というのは多くの時、神の聖霊の絵を表しています。信仰を持っている人というのは、生ける水を飲むだけではなく、彼らは神の生ける水の箱袋となっていき、乾いた世界に生ける命の水を祝福する人たちになるものです。これは神様の約束、イエスの約束が、周りはごたごたでカオスがあって攻撃されている中、こんな素晴らしい正体をみんなにします。それを幾人かの人が信じました。でも多くの人が拒否し、イエスを拒否し、イエスを批判しています。ユダヤ教のリーダーたちはイエスを殺したかった。そんなど真ん中でイエスが誰でも乾いている人、私のところに来て飲みなさい。同じように、今日もイエスは苦くて壊れたこの今日の世界で、私たちに同じように乾いている人、私のところに来て飲みなさいと言ってくれます。なんという素晴らしい救い主なのでしょう。私たちに行ける水を差し伸べ、誰でも乾いている人、来なさいと言ってくれる方です。もっと詳しく、この37節から39節に関しては次回のオーディオを聞いてください。最後のセクション、ヨハネの7章の40節から52節。もっと多くの人がイエスについて話すというふうにタイトル付けます。41節から43節。この言葉を聞いて群衆の中には、この方は確かにあの預言者だという人たちがいた。別の人たちはこの方はキリストだと言った。しかしこのように言う人たちもいた。キリストはガリラヤから出るだろうか。キリストはダビデの子孫から、ダビドがいた村、ベツレヘムから出ると聖書は言っているではないか。こうしてイエスのことで群衆の間に分裂が生じた。群衆の人というのはイエスについて何て言ってましたか？どのようにイエスを否定していましたか？この会話の中、何人かがイエスは預言者って言っていたかもしれない。イエスがキリストだという人もいたかもしれない。でも多くの人はガリラヤからキリストが来るなんてないよというふうに言っています。だってメシアはダビデの王座から来るはず、ベツレヘムから来るはずだよというふうに言っていました。彼らはメシアがベツレヘムで生まれないといけないのは知っていたけど、イエスがガリラヤから来たということを知っていた。これを通して派閥ができました。聖書の知識がある人たちがこのように分裂しいくのは本当にびっくりなことです。でも今日も同じような分裂が生まれてきています。イエスが来た理由の一つは、一致をもたらせ、私たちが イエスにあり一致するためです。聖書の知識ということだけでは一致は生まれません。イエスが一致を生みます。44節、彼らの中にイエスを捕らえたいという人たちもいたが、誰もイエスに手をかける者はなかった。さて、祭司長たちとパリサイ人たちは、死体役たちが自分たちのところに戻ってきたとき、彼らに言った、なぜあの人を連れてこなかったのか。使徒たちは答えた、これまであの人のような人に話しかけた人はいませんでした。この人たちはなんでイエスを逮捕しなかったんですか？もちろんイエスを連れてこいと言われたのに、もちろん怒るパリサイ人たちがいるはずなのに、彼らはイエスを連れていかなかった。この使徒の人たちはイエスが話しているのを聞いて、この人神様からだよ、絶対、というふうに、思った。行かれた人のような話し方ではなかった。イエスは権威を持って語られた。神に送られたとイエスが言ってるよ。彼らには信じることができた。イエスが自分で私の教えは私のものではなく私を使わした方のものですというふうに自分で言っていた。この使徒役の人たちはこれ可能性あるよと思っていた。いや、そんな時にイエスが情熱を持って誰でも乾いてる人私のところに来て飲みなさいというふうに誘ってくれた。この使徒役の人たちはイエスの言葉を通して愛と憐れみを体験した。だから自分たちを送ったパリサイ人のたちのところに戻った時、なぜイエスを逮捕できなかったのか。このように話す人は今までいなかった。47節で、そこでパリサイ人たちは答えた、お前たちまで惑わされているのか。48節、議員やパリサイ人の中で誰かイエスを信じた者がいるか。49節、それにしても律法を知らないこの群衆は呪われている。パリサイ人たちはこの使徒役の人たちの説明に納得がいかなかった。お前ら騙されてるよ、呪われているよ。私たち偉い人たちはイエス様信じてないだろう、というふうに突き詰めます。あなた方は神殿にいた群衆イエスを支援している人たちに騙されているんだよ。彼らはパリサイ人たちみたいに律法を律儀的に守っていないから呪われているんだよ。これを聞いてこの話を理解している人たちのほとんどが使徒役の人たちのことを信じますよね。パリサイ人の言ってることは信じませんよね。彼らの言葉は信じがたい。私たちがイエスの声を聞いたら、私たちもこの使徒役の人たちのように誰もこんなように話した人はいないというほかなくなります。私たちに誰でも重荷を負っている人、疲れている人、私が安らぎを与えると言ってくれている。私のところに来て飲みなさいと言ってくれている。私たちの心がイエスの虜となり、イエスの声を、良き羊飼いの声を聞くことに集中していくように祈ります。50節から、彼らのうちの一人でイエスのもとに来たことのあるニコデモが彼らに言った。私たちは律法はまず本人から話を聞き、その人が何をしているのかを知った上でなければ裁くことをしてはしないのではないか。彼らはニコデモに答えて言った。あなたもガリラヤの出なのか。よく調べなさい。ガリラヤから預言者は起こらないことがわかるだろう。53節、人々はそれぞれ家に帰っていった。この宗教のリーダーたち、パリサイ人たちはネコデモの言っていること、正しい裁判を授けてあげてくださいという忠告も無視し、彼らはバカにすることしかできなかった。これは前からディベートなどで行われてくる先方であり、あなたが質問に答えることができないとき、話している人を攻撃することです。 一緒に祈っていきましょう。主なる神様、あなたがこのボロボロな世界に私たちのために来てくれたことを感謝します。イエスが私たちの代わりに攻撃受け拒否され、十字架を負ってくれたことを、私たちの贖いのために十字架にかかってくれたことを感謝します。あなたが今も無償で私たちに生ける水を与えてくれること感謝します。あなたの愛が、あなたの命が私たちから溢れ出て、私たちの周りに輝くことができるように祈ります。すべて感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。では次回また FBS で。